さんこんにちは、現在7月の3日、16時ちょうど、もうそろそろこんばんはなんですけど、まだ外は明るいです。まあ、雨はね降ってきちゃいましたね。現在神戸ですけれども、はい、お打ち合わせを終えて、帰車する途中のドライブで以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、いやー雨降ってきちゃったねえ。今週末日曜日ね、今年初の海ということなんですけれどもね、どうなるかな、困っちゃうな。はい、なんですけれども、そうですよ、最近ね、最近もうちょっと前ですかね、はい、子供と古本屋さんに行ってですね、長男ですけれども、20世紀少年を、浦沢直樹さんのね20世紀少年をねちょっと、買い求めて、読み始めてるんですけれども、まあ、それの続きをちょっと買いたいみたいな話で、古本屋さんに、はい、ブックオフだったかな、古本市場だったっけな、どっちか古本市場だったっけかな、行きまして、はい、まあまあ2人だけじゃなかったですけどね、店内に入ったのは僕と、長男だけで、あとは車で待ってるわみたいな話で、でうろうろしてますと、前回もねちょっと、こんなお話をコミックスに関していたしましたが、私を呼ぶ、はい、ビビッとくる、コミックスを一つ見つけましたので、それを手にしてちょっと読んでみようかなということで読み始めましたのが、あれ名前、二瓶つとむさんの、バイオメガっていうコミックスでした。バイオメガですよ。はい、バイオとメガってちょっとこうなんかねこうどうでしょう、20年ぐらい前だったらね、バイオもまあそりゃバイオだけで相当インパクトのある言葉だったでしょうし、メガなんてもうね、どうですか、今でこそギガテラですけれどもね、20年前でメガなんてもう一生もんなんて話してた、そんな単位ひっつけてバイオメガってちょっとどうですのって思ったんですけれどもね、古本屋さんのところでパラパラっとめくるとかっこいいんですよ。これが今まで二瓶つとむさんなんてお名前ね、二ってあの難しい方のね2123の2ですよね。それと瓶っていうのが瓶でよかったかなっていう感じでね、二瓶とか言ったんですけど二瓶って俺にするんですね。はい、っていうんでね、拝見するとね、まあこれちょうどそのあ最初ツタヤの本屋さんやったかなに行くと、そのバイオメガ6巻最終ってバイオメガってそのさっきのね題名からなんじゃらなとは思ったんですけれども、でも絵がかっこよかったんですよ。すっごい表紙の絵がかっこよくて、一体何が起こってんねんこのコミックスの中ではと、で興味を持った後そのね、古本市場か、ブックオフかなんかで、あるかいなと探してみますと、4巻ぐらいまであったのか3巻かそれぐらいまであったんで、パラパラって見るとうわかっこいいって、すごいかっこいいだったもんですからね、早速買い求めて、読み始めましたよ。はい、キャラも好きですし、そのスケールの大きさもですね、類を見ない、世界観の広さっていうに関してもその漫画家の方がねこう想像される世界っていうのもかなわないですよね。もう素晴らしいですよね。まあ、よくそこまでその細部まで世界観を構築し背景を考えキャラクターを動かし物語を進行させられるなと、 もうなんかこう、もう何ですか、ええ、考えたくないとも思うわなっていう、うん、誰に向かって言うたんか分かりませんけどね、そんなこと思うようなことないんかなってね、続けてずっとやってらっしゃるような、方をね、おられるわけですから、浦沢直樹さんなんてどうですか。はい、ちょうどプルート、8巻、ね、最終巻ということでね、読み終えたばかりではございますけれども、素晴らしいじゃないですか。もう僕はどっからかな、マスター・キートンからですかね、はい、パイナップルアーミーがいいからこれ読めとかって友達に勧められたんですけど、ちょっとなんかね、アーミーってつくのでちょっとっていうのがありまして、ね、敬遠してたんですけれども、ね、はい、マスター・キートンのね、その設定の面白さと、その犯罪というんでしょうかね、を読み解いていく、またそれが考古学とかとね絡んでいくというのね、あの複雑な、物語のね作りが非常に面白くてハマりましたけれども、ね、この、まあ、あのバイオメガの二兵さんの描かれる世界も、まあそれはその、広さといいましょうか、あの描かれてる世界観のね大きさっていうのがすごいんですよね、本当に、うん、まあそのバイオとついてるだけあって、やはりあのそういったあのより先の遥か先の、遥か未来の地球の、カタストロフィー並びにそれ以後の世界っていうようなことがね、バックボーンにあるんですけれども、これがね、ものすごいスケールで描かれてスピード感と、ただまあそのね、こう非常に細かい小回りということではなくて、その一コマにですね動きをピタッとこう凝縮されるんですね。はい、なんですかね、その、戦場カメラマンが撮られた一瞬ね、その残酷な一瞬ね、その悲しい瞬間みたいな、ね、それをこうグッとこう一コマに凝縮されるんですよ。ですのでね、ちょっとねこう読み急いでコマをポンポンとテンポよく見ていってしまうと、ちょっとその流れがあらっと思う時があるんですけれども、いやいや、そこはねじっくり、一コマ一コマ大切に見ていっていただくと、もうかっこいい、かっこいいっすよ。ね、そしてまあ主人公のニヒルさがまたたまらないっすよ。かっこいい、ね、背景にかっこいい、キャラクターにかっこいい、で描かれてる女性もね、まあ、純日本のね美しさをね表に出した、非常に愛らしいキャラクターでいいですね、綺麗っていうところからはちょっとこう、綺麗っていうところまでいかない、はい、脇物に張るんやろうなっていうようなね、なんか、やっぱり日本女性の美しさっていいですよね、はい、描いておられてね、すごくなんかこういいんで、親近感っていうんでしょうかね、受け入れやすいキャラクターでね、はい、いいですよ、キャラの、描かれ方、さらにあの世界観の広さっていうのがね、ものすごくスケール大きくて面白かったんですよ、今までいくつか、ね、書いておられて、まあ作風はそんなに大きく変わるようなことがなく、タッチがね非常にこう印象的で強烈で、ある路線っていうんでしょう、その二平さんのね描き方っていうものをすごくこう突き抜けて、ね、表現されてるので、他に2作ぐらい書いておられる、僕それでアバラっていうのも読んでみたんですけどね、キャラのこう描かれ方みたいなところへんにそのすごく変化があるかというとそんなわけでもないんですけれども、まあまあ、二平さんワールドということで、いやーすごいや、すごいですよ、今までなんでこんな人知らんかったやろっていうね、はい、本屋さんでね僕を呼び止めるコミックスがありまして手に取りました、二 二瓶勉さんの、バイオメガね、これスケールが大きいんでね、誰かこれ映画にしたらいいのに、うん、アニメにしてもいいんですけどね、いやでも映画にしてほしいな、これこう日本人東洋人メインでこれ映画にしてくださいよ、誰か、かっこいいぞこれ、こりゃかっこいいわね、え、なんですかね、こうこれ日本映画としてのベースを持ちつつスケールをハリウッド並みに表現できる、もうアジアでめっちゃ売れんの違います？はい、ぜひ映画化、期待して待ってたりするパタボー喋ってます。なんかコミックスの話ね、なんか僕以前ね続けてしてましたよね。でも大学の辺で影響を受けたっていうところら辺の話終わってたんで、それ以降の話続けていたしてみましょうか。はい、ということで、はい、ちょっと久しぶりにコミックスの話をね、ちょっと続けてしてみようかななんて思います。はい、ということで長々とありがとうございました。では失礼いたします。